ラジオ糖尿病セミナー。このコーナーはタンポポ薬局山西店の提供でお送りします。この時間は西予市立野村病院川本隆一医師とお電話つながっています。川本先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は糖尿病と脳卒中についてのお話をお伺いします。糖尿病と脳卒中も、血管が関係する病気ということで関係性が高いと思うんですが、これ夏の暑さって関係したりするんでしょうか、先生。
そうですね、暑い季節は脱水などが引き金となり、血液が粘くなって脳梗塞などの血管の病気が多くなる時期です。特に糖尿病の方もリスクが高まることをご存知でしょうか。
糖尿病の方のリスクの多く、これ合併症って、よく言われるんですが、ということは脳卒中などの病気もその一つということなんですかね。
はい、糖尿病と脳卒中との関連性については欧米での研究により以前から指摘されていましたが、日本でも調査の結果、脳卒中の中でも特に脳梗塞、すなわち血管が詰まるタイプのリスクが高まるということが分かっています。
はい、
正常者と比較した場合に糖尿病の人におけるリスクは2から3倍になると報告されています。
糖尿病の場合はリスクが2から3倍ですか。脳梗塞は具体的にこれどういう症状になるんでしょうか。
そうですね、脳梗塞では脳血管の一部が障害されて狭くなったり、そこに血栓が詰まったりして血液が流れなくなり、支配領域の機能が障害されます。死亡者数は年間6万人に上り、助かったとしても肩麻痺や言語障害などの日常生活に支障をきたすような合併症を残すことが少なくはありません。
一つの病気から次々へとこの合併症が連鎖していくなんてね、できるだけこれ避けたいですよね。血管体中にね、張り巡らされていますからね、どこに症状が出るか分かりませんし、それが脳で起きるかもしれないと思うとこれ怖いですね。
そうですね、糖尿病は血管障害すなわち動脈硬化を加速させる病気です。糖尿病を放置しているといわゆる三大合併症、糖尿病性網膜症、腎症、神経障害を起こしやすいということはよく知られていますが、実は脳梗塞は第4の合併症として注意しなければならない病気です。三大合併症は細い血管を中心に徐々に起こりますが、脳梗塞は細い血管だけでなく太い血管などにも生じ、気づかれることなく進行し突然起こることもあるので注意が必要です。
脳卒中、脳梗塞は突然起きるわけですからね、できれば発生する可能性、これ発症する可能性を低くしたいんですけれどもね。脳卒中の予防で日頃から先生気をつけるといいことってありますか。
はい、やはり血糖のコントロールが重要です。近年動脈硬化の進行には空腹時の血糖値よりも食後の血糖値の方が強く関与すると報告されています。
はい、
180mg 未満が目標です。で、血糖値を測定されている方なら食後 1,2 時間値の値を測ってみるといいと思います。動脈硬化の進行予防には血管壁にたまるコレステロールをなるべく低めにすることも大切で、それによって血栓による脳梗塞が起こりにくくなります。高い方はかかりつけ医に相談することをお勧めします。
まずは食後の血糖値を測ってみましょうということ、ここからなんですね。
はい、
先生、血圧も関係しますか。
そうですね、血圧が高いと血管壁の障害が起こりやすくなり動脈硬化の進行につながります。血圧もできるだけ正常にコントロールしましょう。高圧剤の中には血圧硬化だけでなく脳や心臓に保護効果を発揮する薬もあるんです。
改めて糖尿病からつながる合併症の怖さと、意識しないといけないこと、対策を打たないといけないことの多さを、これ感じさせられました。では最後にラジオをお聞きの方にメッセージをお願いします。
はい、血糖、コントロール、コレステロール、血圧などの異常を早期から集学的に治療すること、 まあ、禁煙はもちろん塩分や脂肪分の摂りすぎに注意し、過度の飲酒はしない、適度な運動などの正しい生活習慣を身につけることが大切です、
うん、
まあ、糖尿病における脳卒中予防には非常に有効だと言われています、
はい、
まあ、今年も暑い夏がやってきます。水分をこまめに摂ることで脱水には注意しましょう。
はい、この時間は西予市立野村病院川本隆一医師にお話をお伺いしました。先生ありがとうございました。最後にお知らせです。1年に1度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますので、そこをクリックしてください。このコーナーはタンポポ薬局山西店と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。
第46回南海放送 JA バンク愛媛カップ、愛媛県 U12